これから兄弟姉妹ともに主を崇めることができる恵みを感謝いたします。それぞれのところで葛藤し戦いながら歩んでこられていると思います。しかし緊急事態宣言も明けて、それにさらに一歩進んでいきたい、そのような願いを持って今日の御言葉を備えてまいりました。私たちは主の道を整えようという今年のテーマに従って、再臨に向けて主が来られる、再び帰って来られるところに向かって、私たちはその歩み方を進めています。アメン。そして子羊なるイエス様に見続けて、よーく見てみて、よーく見てみて、前進する。このシーズン特に本当に祈りと御言葉、本当にイエス様を見ていきましょうと導かれていますけれども、イエス様を見続けて、よーく見ていったらイエス様に傷が見つかりましたっていう人いましたか？いや、発見しちゃったんです、イエス様に傷がありました。ないですね。見れば見るほど純粋で、見れば見るほど美しく、見れば見るほど栄光に輝く私たちの王なるイエス様を、このシーズンさらに大きく確認していることを感謝いたします。始まりの子羊をよく見守りながら、そしてそれを食べるのは家族、隣の家族も、あちらの家族も、こちらの家族も、みんな一緒に、子供たちも子孫たちも一緒に、そして異邦人、外国人もみんな一緒に一つの家で、その大きい子羊を食べることができると確認しました。また、子羊の血が流された時に、その血を見た、血が流されたことを見ました、その証人として、それを見たものとして召し出された、それを見るために召し出されたものとして、私たちは今日もここに集まっています。アメン。私たちはイエス様の十字架を見ました。心から感謝いたします。そしてその血を塗りました、肉を食べました、パンを食べました。そしてそのパンで生きているということだけではなくて、煮がなも、キリストの苦しみも一緒に食べました。先週食べた煮がな、美味しかったですか？ちょっと苦いところね、思い出しました。でもそれも恵みだということ、恵みによって与えられているんだということを一緒に確認してきました。今日はこの過ぎ越しのシーズン、出ていく、これを食べたら出ていくのだということが御言葉の最初の命令でシンプルに語られています。そのことを確認していきたいと思います。今日は第4番目、過ぎ越しの子羊ナンバー4、子羊と共に出ていく、そして御言葉を受け取っていきます。出エジプト記12章以外には、ピリピ3章の12節から16節、黙示録の12章10節から11節をテーマの御言葉として挙げさせていただきました。早速出エジプト記12章の御言葉を共に朗読していきたいと思います。聖書をお持ちの方はお開きください。11節から13節まで、出エジプト記12章11節から13節まで、ご一緒に朗読してまいりましょう。では3、はい。あなた方はこのようにしてそれを食べなければならない。腰の帯を引き締め、足に靴を履き、手に杖を持ち、急いで食べなさい。これは主への過ぎ越しの生贄である。その夜、私はエジプトの地を巡り、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべてのウイゴを打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。アーメン。続けまして、37節から41節まで、37節から41節までも共に朗読してまいりたいと思います。3、はい。イスラエル人はラメセスからスコテに向かって旅立った。幼子を除いて徒歩の壮年男子は約60万人。 さらに多くの入り混じってきた外国人と羊や牛などの非常に多くの家畜も彼らと共に登った。彼らはエジプトから携えてきた練り粉を焼いて、パン種の入れてないパン菓子を作った。それにはパン種が入っていなかった。というのは彼らはエジプトを追い出され、ぐずぐずしてはおられず、また食料の準備もできなかったからである。イスラエル人がエジプトに滞在していた期間は430年であった。430年が終わったとき、ちょうどその日に主の全集団はエジプトの国を出た。アーメン。今日この杉越のシリーズの最後になると思いますけれども、そのところで受け取りたいのは、子羊と共にこの出ていくというところです。11節、あなた方はこのようにしてそれを食べなさいの後に、帯を締め靴を履き手に杖を持って急いで食べなさいと命じられています。先ほど読みました37節の前ですが、33節のところではエジプトは民をせき立てて強制的に追い出したとあります。また39節一緒に朗読しましたが、パン種の入れてないパン菓子を作ったところ、主の命令としてパン種を入れないで出ていくわけなんですけれども、でも非常に理にかなった理由が書いてあります。パン種を入れなかったのはぐずぐずしてはおられなかったからである。このように12章の中に3回も急いでせかしてぐずぐずしてはおられないというふうに、この最初の過ぎ越しが急いでその地を出なければならなかったことが示されています。第1番目、急いで食べて出ていかなければならないということです。この過ぎ越しのお祭りの箇所は、あるいはイエス様のところの記述を少し見ても、儀式として今ユダヤ人が行っている儀式を見ても結構ゆっくりしてるんです。今回は朗読しませんでしたが、25節26節あたりを見ますと、儀式の仕方として子どもたちがこれはどういう意味ですかと質問をするようになっています。そうするとお父さんかおじいちゃんかが出エジプトの長いストーリーをするんです。そしてこの儀式全部だけで3時間ぐらいかかるんです。その儀式やまたお祝いのことを思っていると、何かゆっくり食べてみんな集まって談判しながらしゃべくり合いながらゆっくりゆっくりこの過ぎ越しを食べたような印象を持ってしまいます。しかし私たちの見るこの最初の過ぎ越しは決してそうではありませんでした。急いで食べてせき立てて追い出され、ぐずぐずしてはおられないんだというふうにして、荷物までまとめて、あるいはエジプトから剥ぎ取って全部まとめて出発なんだというふうに急いで出ていったことがこの過ぎ越しの最初であるのです。これが私たちの過ぎ越しの最初なんです。私たちも罪の奴隷から、私たちが罪を犯してしまった私たちの呪い、受けるべき呪い、それらから全部解放されたことを心から感謝いたします。そして主の御言葉は、そこからはすぐに離れなければいけない、すぐに出ていかなければいけない、そこを離れて遠くにぐずぐずしてはおられないというふうに主の御言葉は私たちを進めているのです。決して慌てふためいて、どうしましょう、大変、そう女性の声になってしまいました、すいません、大変だ、どうしよう、わーっていう、そういうことでは決してありません。取り乱して出ていきなさいというふうに言っているのではなく、急ぎなさいと言っているのです。実際最後に馬のひづめ一つも残さなかったと言われるほど、この過ぎ越しは秩序正しく主の言われた順番通りに正しく出ていったということがわかります。この過ぎ越しの儀式そのものも、実は秩序立って順序立って長い順番があるのは、順番通りに秩序正しく出ていったことを覚えてするのだというふうにも言われているくらいです。アブラハムは兄弟の 父の家を、ごめんなさい、アブラハムは父の家を出て行きました。家族の家を出て声に従って、そこから出て、すぐに出て行きました。ヨシュアはモーセに命じられて、戦いに、アマレクとの戦いに出て行きました。ダビデは父の家を出て行ったのは当然として、サウルのところで仕えた時でも、サウルが命じるすべての戦いのところに言われたらすぐに出て行きました。ヨシャパテ王が軍隊と敵の軍と賛美の軍隊を持って戦った時、こう記されています。賛美の軍隊は武装した者の前に出て行って、こう歌うためだった。主に感謝せよ、その恵みは常しえまで。エリシャが夫を亡くしたヤモメのところで、その空の油に器に油を満たした時、その女性に言った言葉は、外に出て行って器を借りてきなさい。イエス様の弟子たちは言うまでもなく、出て行って至るところで福音を述べ伝え続けました。聞いたらすぐに出て行って、聞いたらすぐに出て行って、これが私たち過ぎ越しに連なる者たちの歩みであります。ピリピの3章12節から16節までご一緒に朗読しましょう。ピリピ3章12節から16節まで3、はい。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。ですから聖人である者は皆このような考え方をしましょう。もしあなた方がどこかでこれと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。それはそれとして、私たちはすでに達しているところを基準として進むべきです。アーメン。主のしもべの中で出ていかなかった者は一人もいません。主のしもべはみんな聞いたら急いですぐに出て行った、その歩みの繰り返しが私たちのモデルです。なぜならアブラハムが信仰の父だからです。アブラハムがそのモデルだからです。そして今日読んでいるように、この過ぎ越しの子羊のモデルが食べたところにとどまって、その家でゆっくりして、古い家でずっと一緒に楽しく、違う、食べたらすぐに出なさいというモデルだから、私たちはそこに主の先人、主にあるしもべたち、先人たちも、また私たちもその歩みに習うものなのです。保たなければいけないもの、キープしなければいけないものが、もしあるとするならば、それは主の御言葉、それだけです。それ以外は全て出ていくのです。イエス様ご自身も天から出て、この地に下ってくださったお方です。私たちも出ていく歩みをし続けたいと心から願います。足跡に習って出ていき続ける歩みを、ここまでがどうだったかではなく、ここからさらに主よ、私たちを出ていく歩みに導き続けてください。共に進んでいきたいと願うのです。主はこの出発を与えたとき、出発の命令を与えたとき、どこから出てどこに行くのかということを明確に示しておられます。出エジプト記の12章に戻りますが、37節にこう書いてあります。イスラエル人はラメセスからスコテに向かって旅立った。その出発地の名前がラメセスと書いてあります。ラメセスというのは、少し歴史を、世界史をやった方、有名な王様の、エジプトの王様の名前にも使われているようですが、これはラメセスという場所はエジプトの中の場所です。イスラエルの民が実は住んでいた場所なんです。聖書を少し学んだことがある方は、もしかしたらあれと思うかもしれません。イスラエルの民が最初に行ってエジプトのところで住んだ地域の名前はゴシェンという名前ではなかったかな 私も実は最初そう思ったんです。でも創世記の終わりのところ、イスラエルの民が最初にエジプトに、ね、飢饉のためにエジプトに行った、そこを見ますと、ゴシェンの地に住んだ、そこは最も良い地であったという記述と、さらに別に、ヨセフはその父と兄弟のためにラメセスを所有の地として与えたというふうにも書いてある。そのラメセスは本当にゴシェンと同じように最も良い地、ゴシェンの北に位置する最も良い地だったというふうに言われて書かれているんです。でもそのヨセフが知らない王様が立った後はどうなったかというと、奴隷の町となりました。イスラエル人が住んでいますから、そしていろんなものが収穫できますから、そこは倉庫の町となりました。エジプトのために蓄える、ただそれだけのための町となりました。強制労働し倉庫の町となっていたんです。そこから出ていくようにというふうに命じ、主の命令が下っていることを心から感謝いたします。このラメセスという名前は太陽の神ラーの子供、太陽の神ラーって聞いたことありますね、ラー神、太陽神ラーの子供という意味もあるようです。そのような場所から私たちは出ていくように、連れ出された民として、私たちも出ていくことができていることを心から感謝いたします。この罪の奴隷、倉庫の町、この地のためにただ蓄えるだけ、そのような歩みから解放されて、スコテに向かって旅立つことができている ことを心から感謝いたします。ではこのスコテというのはどういう意味でしょうか。質問をしながらパワーポイントを出していただきます。スコテ、この中に年末から年始にかけてこのパワーポイントを一緒に見ましたが、この中にヒントがあります。分かった人、インターネットをご覧の兄弟姉妹もこの画面見ながら、あそこにスコテっぽい言葉がある。そうです、スコテとはこの3つ目、カリオの祭り、スコットと同じ言葉が実は使われているんです。第2番目です。私たちは主の初臨から再臨へと向かって旅をしているということです。このスコテという言葉、スコテという地名はエジプトの地域の中にあって、名前の発音だけそのものはエジプトの地域の発音を持ってきた、エジプトの地でもスコテというふうに言われてたので、ヘブル語でもスコテというふうに書いたであろうと聖書の学者は分析しているようです。しかし主の御言葉に偶然とか間違いとかいうことは一切ありません。主がスコテと言っているならば、そのスコテの意味がある。そして私たちはこのことを知っています。それはカリオ、天幕の意味であり、イエス様ご自身のことでもあります。ヨハネの福音書1章でイエス様がこの地上に来られた時、言葉は人となって人の間に住まわれた、それは人の間に天幕を張ったという意味です。ですからイエス様自身がこのスコテの意味でありますが、私たちはさらにそれを超えて一緒に受け取っていきたいと思います。それはこの先ほど見たパワーポイントの通り、この年末年始ずっとそのスコテとは、私たちは再臨に向かって、カリオの帰ってこられる主に向かって私たちは旅をするものであると受け取っているからです。私たちが今学んでいるこの杉越というのは、ね、十字架にかかるイエス様、つまり初臨のイエス様のことがはっきりと示されている記事です。でもその中に初臨からスコテに向かって旅をするんだ、再臨に向かって私たちは進んでいるんだということが記されているとは、主の御言葉はなんとすごいことではありない、なんとすごいことじゃないかと思うんです。アメン。御言葉は本当に探れば探るほど無駄がない完璧な御言葉、ワクワクします。本当に何も無駄がなく、私たちの今いる位置をはっきりと示している。それは初臨で贖われた私たちはどこに向かっているのか、まあ、何をして何のために働き、何のために学校に行き、何のために家庭があるのか、それら全てはこの一点に向かっているんです。一心に向かって走っていく先は主が帰って来られるそこに向かっているんです。アメン。私たちはどこに向かっているか分かんないような走り方を一切していない。主が帰って来られるそこに向かって私は進んでいるんですと今日も宣言できることを心から感謝いたします。黙示録7章14節から17節まで、黙示録7章14節から17節までご一緒に朗読いたしましょう。 では3、はい。そこで私は主よ、あなたこそご存知ですと言った。すると彼は私にこう言った。彼らは大きな艱難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。だから彼らは神の御座の前にいて、聖所で昼も夜も神に仕えているのです。そして御座についておられる方も、彼らの上に幕屋を張られるのです。彼らはもはや飢えることもなく、乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはありません。なぜなら御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。また神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるのです。アーメン。彼らの上に幕屋を張ってくださる、再び帰ってきて完全にそれを完成してくださる主、涙の目をすっかり拭い取ってくださる主、命の水の泉に導いてくださる主を目指して私たちは前進していることを心から感謝いたします。第3番目、最後のポイントですが、子羊は最後まで絶対に守り抜いてくださるということを受け取って、この旅を進め一緒に進んでいきたいと思います。11節のところに、これは主への杉越の生贄である出エジプト記12章の方ですが、11節のところ、これは主への杉越の生贄であると書いてあります。このヘブル語の言語を直訳した意味では、これは主の杉越である。これは主の杉越であるという意味になります。13節のところで、血は印となって、私はその血を見てあなた方のところを通り越そう。ここでもこの杉越が使われています。また23節のところでも、主が血をご覧になったらその戸口を杉越して滅ぼす者があなたの家に入って打つことがないようにされるというふうに記されています。この杉越という言葉はヘブル語ではペサハ。このお祭りのことをペサハ、まあ、先ほどのパワーポイントにも書いてありましたが、ペサハです。意味は通り越すという意味です。この出エジプト記の記載の中にも、主が生き巡って、地を生き巡ってというふうに書いてあります。それはどちらかというとこう平たいイメージですかね。生き巡って、わーっと生き巡る。でも、このペサハという言葉が使われているところは、それは通り越して、飛び越して、あるいはジャンプして、そんなイメージでしょうか。そういう意味の言葉であるんですけれども、でもそれだけではなくて、鳥が翼を覆うように守り抜くという意味がそこに含まれているんです。イザヤ書の31章5節をご一緒に朗読しましょう。イザヤ書の31章の5節。レジュメは後で戻ってきます。イザヤ書31章の5節。ご一緒に朗読いたしましょう。3、はい。万軍の主は飛びかける鳥のようにエルサレムを守り、これを守って救い出し、これを助けて解放する。もう一度読みましょう。3、はい。万軍の主は飛びかける鳥のようにエルサレムを守り、これを守って救い出し、これを助けて解放する。アーメン。この助けてという最後のところの言葉が、実はペサハの元の言葉であるパーソーという言葉が使われているんです。それはこの鳥のイメージがもう五節の中書いてありますが、飛びかける鳥というのは日本語難しいですね。飛びかけの鳥っていう意味ではもちろんなくて、こう翼を広げて飛び回っている鳥という意味でして、翼を広げて飛ぶ鳥のように、それを覆って守って助けて救い出す、これがこのペサハの元の意味になります。通り越す、過ぎ越すという時にも、それをこう覆って飛び越す時にそれが覆いとなるというところから、この言葉概念はつながるように理解されているようです。鳥が翼を広げて その巣を守る、あるいは敵に対して翼をバタつかせながら、この敵はこっちに来るな、この敵あっちにこっちに近づくんじゃないと言って、巣とそのひな鳥を守るように、主がその血のついた家、血の印のついた家を守り抜く、イスラエルを守り抜く、そのようなイメージをこのペサハという言葉は持っています。エジプトを出た直後から火の柱と雲の柱を持って主はイスラエルを守り続けましたね。そして出エジプト記19章のところまで行きますと、このように主はイスラエルに向かって言っています。あなた方は私がエジプトにしたことを、見た、そしてまたあなた方をわしの翼に乗せて私のところに、私のもとに連れてきたことを見たと宣言しています。このわしの翼を広げてあなた方を連れてきた、わしの翼に乗せて連れてきた、ここも同じこのペサハ、翼を覆って広げてあなた方を守り導いてきたじゃないかという同じイメージ概念が使われているのです。過ぎ越されるのは誰でしたか？主ですよね。このエジプト記12章のところには、一切天使がしたとか主の使いがとかいう言葉一切使われていません。私が生き巡るというふうに言っています。滅ぼすものも主ご自身なのです。また助け救い出すのも私が覆って救い出すというふうに言っている。助けるのも主なのです。先ほどのイザヤ書31章の5節読みましたが、その前の4節には、そのように万軍の主は下ってきてシオンの山とその丘を攻めるというふうに書かれています。でもエルサレムを守る、ここも同じように攻める、また滅ぼすのも主であり、また守るのも主であるというふうに、その概念が両方とも主であるということが記されているのです。どういうことでしょう？神様ご自身が何か遊びをしているんでしょうか？ピュー、違いますね。私たちは知っています。それは神様の完全な正しさ、そして神様の完全な愛、救い出すということが両方ともなされるということです。エジプトの地を不正があるとき、神様は聖ですから、義ですから、一点の罪も許すことができない。あなた方の持っていた罪では絶対に義とは認めることができない。あなた方の行い何一つも義と認められることはできない。私は滅ぼさなければならないと言って生き巡って滅ぼすのです。しかし同時に、私の子羊の血が、私自身が血となって覆いとなって守る、そのものを絶対に その滅ぼすものに近づくなと言って、同時に守ってくださる、その信仰によって血を塗った家は私は守るのだと言って、その翼を広げて守ってくださる、そこに神の完全な愛、完全な正しさがここで会うということが記されているのです。子羊自らが犠牲となって血を流し、自らの肉を与えて翼を広げて家々を守ってくださった、このペサハ、心から感謝いたします。ある人は、神様こんなややこしいやり方をするなんて何でしょうね神様、と言うかもしれませんね。実際に、弟子たちの時代にもそういう人がいたと思われます。このパーソー、鳥がバサバサするという、鳥が巣をこっち行って敵を払い、あっち行って敵を払い、この姿はふらついているというような、このパーソーという言葉はふらついているという言葉でも訳されるのです。人々に使われるときには、なんであなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのか、エリアとバールの預言者のところで言っています。このよろめいているが同じパーソーなんです。どっちつかずによろめいてしまう人。でも神様のこのよろめき、神様のこの正しい裁きをしなければいけない、しかし私は守るんだ、正しい裁きをする、しかし私は守るんだという、この神様のよろめきは人々には愚かに見えるかもしれない。しかし、これは神の力であり、神の知恵であることを感謝いたします。第一コリントでパウロが言っている通り、神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いのです。神はこのような方法を持って民を救い出すということ。神様ご自身、どうなんですかそれは。なんで神ご自身が息子を与えて、血を流して滅ぼされなければ。人から見たら愚かに見えるかもしれない。ただそれを信じるだけ、それは愚かな方法かもしれない。しかし、これこそが神の知恵であり、神の力であることを心から感謝いたします。私たちはその翼に乗せられて、あるいは翼に覆われて、エジプトから連れ出された、罪の奴隷から解放された民として導かれていることを心から感謝いたします。そしてその主の翼は最後まで、主に、人々には愚かに見えたとしても、その力は完全なものであって、最後の最後に至るまで、それは私たちを必ず守り抜いてくださる力であることを心から感謝いたします。 主は、罪の古い罪の奴隷のところから出て行って、サタンの国から神の国へと連れ出してくださって、完全な主の再臨のところまで、世の終わりまで、主の再臨まで、それを完全に守り抜くと言ってくださっている、それが明らかに示されている御言葉、最後、黙示録の12章、10節から11節ご一緒に朗読いたしましょう。黙示録12章の10節と11節、ご一緒に朗読いたしましょう。3、はい。その時、私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。アーメン。ここに告発者、訴える者、サタンが敗北するシーンが書かれていること、本当に感謝いたします。敵は必ず打ち破られ、打ち滅ぼされます。そしてそこにその勝利を与える二つの秘訣、二つの鍵がここに記されています。一つは、子羊の血です。今私たちが読んでいるのは何千年前の杉越の時の子羊の血です。でもそれはイエス・キリストの方であり、このイエス・キリストの血は最後の最後に至るまで勝利の鍵であることを感謝いたします。他に何のものも勝利に加えません。ただこのお方の血が勝利の秘訣です。そしてもう一つ、この証の言葉、その証の言葉のゆえにと書かれています。この証という言葉は、新改訳聖書ではありませんけれども、括弧してそのとレジュメに入れましたが、定冠詞がついています。英語で言うところのザです。その証の言葉です。その証とは何ですか？もちろん最初に見た民の集会とされた時の証ですよ。あれです。血が流されたことを見ましたという証人としての証です。子羊の血が流されたことを私は見ました。その証人です。証人です。見ました。それを見ました。そしてそれを見るようにと私たちは集められました。それが民の集会の最初でした。最後に至るまで私はその血を見ました。イエスが十字架で死なれたことを私は見ました。その血が流されて全てのものを罪から解放したことを私は知っています。私はその血によって癒され、救われ、解放されました。そしてその血は全てのものを癒す、全てのものを救う力がある血です。このお方はただ死なれただけではない、蘇られたお方です。その証、その証だけが最後まで勝利に、勝利を与えるのだと御言葉は言っていることを心から感謝いたします。主の死を私たちは告げ知らせるものです。バーサール、この主の死を告げ知らせるという言葉も今回のシリーズの中で見ましたけれども、それはバーサール、良い知らせを伝えるもの、福音が、イエス様を伝えることが、その死を受けた、見たということが、うちに入れられたものであるということが、御言葉で記されて、はっきりと記されています。私たちはこの死を告げ知らせるものとしての歩みを、共に前進させていくんです。同じところに留まっていてはいけないんです。食べたところに留まり続けてはいけないんです。急いでそこから出なければいけないんです。そのラメセス、最も肥沃だったとしても、住みやすかったとしても、生活は心地よかったとしても、そこはもはやすでにただの倉庫の町です。この地上のために蓄えるだけの場所は、もう私たちは出たのです。スコテに向かって、再臨に向かって私たちは旅をしているのです。それは、その旅はいつも主の死を告げ知らせ、主の復活を告げ知らせる歩みをし続けるということですね。イエス様を伝える歩みを共にし続け、前進し続けていこうではありませんか。主は最後まで必ず守り抜いてくださいます。絶対に守り抜いてくださいます。だから、スコテの場所がはっきり、何をするのか、どこに行くのか、全部見えていなかったとしても、出ていこうではありませんか。何かわからないその不安感を、主の覆いの方、主がなしてくださる、守ってくださるということの方を信頼して、共に出ていこうではありませんか。 この福音を聞かなければいけない。また皆さんを必要としている人々が私たちの周りに多くい、また私たちがまだ見ていないところにも主に促されて出ていくところに待っていることを心から感謝します。必ず守り抜いてくださるお方を信頼し、守り抜いてくださるお方は必ず絶対にそれを成してくださると信頼して、立ち上がってご一緒に御言葉に落として祈っていきましょう。ハレルヤ、イエスを感謝します。ハレルヤ、主よ、帰ってこられる主よ、あなたに向かって前進します。帰ってこられる主よ、あなたに向かって私たちは出ていきます。導いてください。はっきりとその終着地点や、そのもしかしたらテントが粗末に見えているかもしれない。それはどうなんだと思えるかもしれない。でも私たちは出ていきます。あなたの御言葉に従って、あなたの招きに従って、あなたの御霊の促しに従って私たちはさらに今達しているところを基準としてスコテに向かって出ていきます。イエス様と告白してご一緒に応答して祈っていきましょう。3、はい。イエス様。